クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエクファード株式会社代表の時安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第59回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
前回前々回が、はい、まあ、非常に重たい回だったので。
本当ですよね、
はい、本当ですよ、本当ですよ、
本当気が重くなっちゃうわっていう。
そうですね、
聞いてる方が、ね、ま
あまあ、
すいません。
本当に危機でしたからね、経営危機とそれに伴う改革って話だったんで、はい、だから今日はちょっと軽くいきましょう。あ、
そう、楽しくいきましょうか、
はい、楽しくいきましょう、はい。最近なんか徳谷さんどうですか、楽しいことというか
楽しいこと
何かありましたか。
楽しいのはそうですね、私、はい、趣味が釣りなんですけど。
え、そうなんですか。
うん、釣りは結構好きなんですよね。
そうなんですか、私知らなかった。そうなんですね。
でね、この間大きいのだとマグロを釣ったりとか。
結構大きいですね。
そうなんです
よ。マグロって人間が釣れるもんなんですか。
まあ一応釣れますね。でちっちゃいのだとね、なんかトラフグを釣ったりとか、
はい、はいはいはい、
あの普通のアジとかサバよりはね、なかなか釣れないし、食べて美味しいしね、っていうちょっとどうでもいい話になっちゃいますね。
え、それってちなみに、うん、私本当釣りってあの海に行って、はい、そこからこう釣り針垂らすぐらいしかやったことないんですけど、
はいはい、
船でどっかに行くってことですよね、マグロってことは。
まあまあ、そうです、そうです。まあでも構造は同じですよ、船で行って釣り針垂らすっちゃ同じっちゃ同じですよ、構造は。
はいはいはい。え、一人で行かれるんですか、お仲間と。
仲間と行くこともあれば、はい、場合によっては一人で行くこともありますけどね。
うん、うん、
そうです、そうです。
え、釣りの魅力は何なんですか。
釣りの魅力、これなんか釣りコーナーになってますけど、はい、釣りの魅力はですね、はい、不確実なんだけど、なんかトライアンドエラーでなんか再現性があるっていう、
はい、
なんかこう、
あ、はいはい、
例えば釣り堀で入れた瞬間絶対釣れますってつまんないんですよ、
はいはい、
なんだけど、まあ、難しい魚とかでちょっと棚っていうんですけどね、高さを工夫したりとか、誘いとか言うんですけど、ちょっとなんかこう動きを工夫してどうしたらかかるかとか、うんうん、今日の潮だとこの辺かなとかやってで釣れるとやっぱ楽しいですし、あとこう体感としてね、はい、引きが面白かったり、
はいはい、フィジカル、
まあ、そうそう、はい、でうまくいったりいかなかったりしながら、でもやっぱり改善トライアンドエラーするとより釣れていくみたいな。まあでも本当に天気が悪かったり潮が悪いと誰も釣れないってこともあるので、
はい、
なんかビジネスみたいですね。
そうですね。意外に共通する部分があったんだと思いますよね。まあまあまあ、
みたいな。でも結構ちょっと今日の話とひょっとしたらつながるかもですけど、釣り好きな経営者多いですよね。
そうですよね。なんかあのフェイスブックによく経営者の方が、
はいはいはい、
超過を写真で撮られているのを、
うん、釣ったお魚をね、
はい
はい、
見たりしますけどね、ま
あ、あとねそれで食べて一緒に飲んだりするのも楽しいんですよ。
ああ、そっか、そういう副産物も。
そうそう、まあ、むしろそれが楽しいみたいな、
うん、
し同じ時間を一緒にそこで過ごしてね、はい、いろいろ話をしながら釣って、で一緒に釣った魚で持ち込んで料理してもらって飲むとかは楽しいですよね、
ええ、なるほど。こんな話から始まりましたけど、今日のテーマは、
はい、
経営者にとっての娯楽。
はい。
え、この釣りも娯楽ってことですか、徳谷さんにとっては。
釣りは完全に娯楽でしょうね。
娯楽ですか。
はい。
じゃあ、まあちょっとそのあたりも例に出しながら、
いきましょうか。
経営者にとっての娯楽として伺っていきたいんですけど、
はい、
やっぱり思うのは、
はい、
まあそれこそ前回、前々回が本当にそうだったんですけど、
うん、
あのシビアじゃないですか、経営者の日々っていうのは。
まあ、客観的にはね、まあ、それに麻痺していくんですけどね。
だんだんと、うん、まあ、でも客観的にはなかなかこうシビアでストレスフルな日々を送られてると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、そうするとやっぱりこう娯楽の時間って大事かなと思うんですよ。
娯楽ね、
ええ、うん、でもまあ忙しいからあんまりこう娯楽にも時間がないんじゃないかと思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっといろいろ聞きたことあるんですけど、
うん、
どういう時間でこう娯楽に向き合うんですか、まずは。
なるほど。どっからが娯楽かっていうのもありますよね。
まあまあそうですね。
仕事が趣味みたいな経営者もたくさんいますから。
ああ、確かに。
それは娯楽じゃないから。
そうですね。まあ、ちょっとじゃあ仕事から離れた時間だとしましょうか。
離れたですよね、はい。で、質問何でしたっけ。
どういう時間にやるんですか。忙しいですか、そもそも。
でもね、多分時間が空いたらやろうっていう娯楽もありますけど、
はい、
例えば釣りにしても、まあ、何でもゴルフでもそうですけど、
はい、
別にその時間やる仕事はたくさんあるんですけど、
そうですよね、
優先度の問題ですよね、はい、そこは釣りに行こうとかゴルフに行こうとか飲みに行こうって決めていくので、まあ、時間は作るもんだっていうことなんでしょうか。
あじゃあ分かんないですけど、定期的に行くもんなんですか、そういうわけでもなく。
うーん、 これ人によりますよね、まあ、そもそもちょっと話を戻すようですけど、はい、娯楽、ちょっと一般的に何が娯楽なのかな、何ですかね、経営者の娯楽。
まあ、例えば一人でやるとすると、うん、ゲームとかそうですよね。
ああ、まあそうですね、
はい、で人とやるとするとゴルフとかは多分、
うん、
典型的かなと思うんですけど、
経営者がやってるちょっと娯楽って分類して怒られたらごめんなさいって謝っときますけど、
はい、
で多いのはやっぱゴルフ、
うん、そうですよね、
釣り、
はい、釣りもそうなんですね。
あと、まあ、飲むのも娯楽というなら飲み、はい、まあ、飲みもお堅い会食とかっていうよりはまあちょっとなんか、もうちょっとチャラい飲みも含めて飲み、
はいはい、
あとまあゲームは確かに経営者は意外とやってる人少ないが、好きな人は好き、
はい、
ソシャゲみたいなね、
うん、
ゲーム、
はい、
あとお金かかってくるやつだとワインとかね。
あ、確かにそれも多いイメージです、
うん、まあもちろん日本酒とかそういうのも含めですけど、
はい、
とかあとね山登りとかね、登山ね、
はいはいはいはい、
まああといつだか話したトライアスロンとか、あと私の愛するサウナ。
そうですね。
特にサウナ好きですもんね。娯楽って言うとちょっとサウナに失礼だな。
ちょっと笑っちゃった。いや、娯楽じゃないんですか、あれは。
わかんないけど、ね。
笑っちゃった、ちょっと。
わかんないですけどね。傾斜で多いのはそ、あと麻雀。
ああ、麻雀、そうですね。麻雀はだって本当に一番有名なのは、サイバーエージェントの藤田社長なんかはプロですよね。
まあ、娯楽って言って怒られちゃいますね。まあ、あと競馬。
競馬、はい、はい。
まあ、あれだな。もっと広く言うとギャンブル。
はい、はい。
スポーツ、
観
戦も含めたスポーツ、はい、ちょっとこれ今挙げたの娯楽って言ったら絶対怒られそうだな、なんかあの一般にね、
はい、
一般にです、
まあまあでもまあちょっと趣味の領域ですよね、
そうそうそうそう、そうそうそうそう、とかですかね、まああと普通に囲碁とか将棋とかチェスとか、
はいはいはい、
もあれば、まあ、あと旅行とか、ね、
旅行とか、はい、
どんどん広がっちゃう。
でちなみになんですけど、はい、あの私、まあ、コンテンツメーカーっていう仕事をしてると、はい、
うん、
娯楽の一発目に出てくるのは、
うん、
映画鑑賞と読書なんですけど、
あ、映画鑑賞ね、そうですね、
はい、この辺ってどう
ですか。映画もそうですよね。
ありますか。
すいません、はい、読書娯楽ね、さすが教養が深いですね。
そっか、読書は娯楽じゃないのかもしれないですね。
読書は、ええ、まあね、娯楽といえば娯楽でしょうけど、目的を持って読む人も結構いるから、
はい、
まあ、映画はそうですよね、
はいはいはい、うん、今こうやってあのいっぱい出してくださったじゃないですか、
いろいろね、釣りから何から、ね、
釣りから何から、山登りから、はい、トライアスロンから、はい、ワインから、麻雀から、
はい、
どうなんですかこれ、経営者の方の娯楽ってこう傾向ってあるんですか。
なんか今言ってて思ったんですけど、
はい、
多少ある気はします、
はいはいはい、
一般の娯楽と経営者の中の娯楽だったら多分多少構成違うんじゃないかなと思っていて、
はい、それを知りたいですね。
何パターンかあると思うんですけど、
はい、
今私がいろいろ挙げて、なんか一過性のものは少ないなと今聞いてて思ったんですね。
はあ、一過性は少ない。
どういうことかというと、はいはい、トライアンドエラーをすることによってなんか上手くなったり勝てたり、
あ、
なんか成果が増えていくもの、
はいはいはい、
まあ、釣りもそうだしゴルフもそうだし、
はい、
麻雀もそうだし、
そうですね、
最近流行ってるポーカーとかもそうですけど、
そうか、ポーカーも流行ってますね、
とか、
ええ、
まあ、将棋もゲームも、
ええ、
自分が関わったことによって成果が増えていったりするものはやっぱ楽しいんでしょうね、っていうものが一つ、
はい、
あとね、結構大事な気がするのが、
はい、
不確実性。
ほー、なるほど。はいはいはい。
あのね、経営者はやっぱ飽きっぽいけど、
ええ、
このインプットをしたら必ずこの結果が出るみたいなものっていうのは、はい、多分ね、飽きちゃうんですよ。
ほー、面白いですね。はい。
と思っていて、
ええ、
まあ、例えばゲームでもね、必ずこのボタンを押したらこの結果になりますっていうものを、毎回やる人はいないし、
はい、
映画も同じ映画をずっと見続けるってことはないじゃないですか。
そうですね。はい。
で、これは釣りもそうで、上手い人が結局は釣れるんだけど、
ええ、
まあ、釣れない時もあるし、
はい、
ゴルフも上手い人が上手いんだが、まあ、スコア悪い日もあるし、
はい、
そういう一定の不確実性があって、まあ、競馬とかもそうだと思っていて、
ね、まあ、麻雀も最たるもんですよね。
麻雀まさにそうですよね。ええ、まあ、少なくとも自分がその成長実感があるけど 100% じゃない、
はい、
この未来がわからないけど一定未来を実現できるか、
はいはい、
経営者特にこれは強い気がしますね。
うん、
でもう一個あるのは、
はい、
目標が高くなっていく経営、
はいはい、目標が高くなっていく、
例えばね、
はい、
あの山登りもだんだん難しい山にみんな行きたがったりとか、
あ、確かに
釣りもそうだしゴルフもそうかもしれませんけどね、
はい、
最初ちっちゃい小魚釣ってたけどだんだん物足りなくなって難しいの釣りに行きますし、
ええ、
ゴルフもまあ名門の難しいコース行ってみたいなとかなっていくし、
はいはい、
ワインとかもそうですよね。最初のなんか安いワインを知ってるぐらいから、
はい、
なんかめちゃくちゃ詳しくなっていくと、なんかもうそれ知って何の役に立つのかぐらい詳しくなっていくし、
そうですね。まあ高級なワインになってきますよね、そうそうそう、だんだんと。
なんかだんだんこうレベルが高くなっていく。
はい。
まああとやっぱ知的好奇心なんでしょうね。まあ映画とか、
はい、
本とか。あともう一個だけ挙げると、それが個人で好きなのか、はい、あと仲間との関係性でしょうね。
そうですよね。私結構そこ聞きたくて、
多分
これってどうなんですかね。やっぱ分かれるんですかね。結構個人でやりたい人と。
でもそうかもですね。なんか結構一人でやるのが好きな方もいれば、誰かとなすのが好きな人もいて、
はいはい、
例えば山登りも一人で行くのが好きな人は行きますし、釣りも別に一人で行くのが好きな人は行くし。
確かに。
でもやっぱりゴルフとかで、まあ、ゴルフは一人でも回れなくはないけど、やっぱりね、4人でラウンドするで、その後飲んだりも楽しいとか、やっぱ対話とか共有、経験の共有、
はい、
しかも利害関係がまあないとは言わないが、利害関係があんまりない人たちとか、
はい、
そういうシーンでの経験の共有、
ああそうですね、
これはなんか、うん、楽しいのかも。
なんか面白いですね。今のだから12345のところってい
っぱいありましたね。はい、
あのそう結構いっぱい出たんですけど、なんかちょっと因果関係不明なんですけど、まあ、そういう気質の人が経営者をやってるのか、経営者だからそういう気質なのかっていうのはちょっと因果関係不明なんですけど、まあなんか本当に経営者として座ってる人は確かにこういう人多いよなって感じがしますよね。
まあ確かに。あとね、あの両方あると思うんですけど、はい、あと一定のお金の余力っていうのあるんだと思います。
あ、そうですね。それはありそうですね。
多分何をやるにもそれなりにお金がかかるじゃないですか。はい、
そうですね。
で特にお金がかかる系のものはなおさらで、まあ、可処分所得が多い、
はい、
別に経営者じゃなくてもいいんですけど、っていうのもやれる要因なんでしょうね。
うんうんうん、
っていうのはなんかそのラインナップを見てると金かかるなと思って。
確かに。
まあでも因果はあるでしょうね。
そうですね。
うん、
やっぱ成長したい。とか
成長っていうかね、トライアンドエラーして成果を出していくのが好きなんだと思うんですよね。
はいはいはいはい、で成果が出た時に多分何らかの脳汁が出るんでしょうね。
そう
きっと
アドレナリンが出て、
はい、
でも百発百中じゃないから余計のめり込んでいくし、はい、
そうですよね。まあギャンブルとか
そう、まあでもそうそう、はい、ギャンブルもガチャもそうですけど、絶対に勝てるギャンブルって誰もハマらないんだけど、
は
い、
そうですね。
適切に負けるけど、
うんうん、
でもやっていくことが上達につながる方がやっぱみんなハマるわけですよね。
はい、
だから構造はそういうことなのかな。
確かに。あ、面白いですね。あ、でもそうかもしれない。だから上手くなっていけるんですね、このあたりのものは。ゴルフ、釣り、ワイン、山登り、トライアスロン。
山登り、まあそうかね。
うん、
麻雀もそうですよね。麻雀とか本当そうですよね。
麻雀本当にそうですね。あれがなんか私は一番、なんかちょっとだいぶ今日雑談っぽくなりますけど、
いや、
あれが一番なんかその成長度合い、上手くなっていく度合いと不確実性がかなりいいバランスで設定されてるものだなと思うんですけどね。
なんかそういうものが流行りますよね。
うんうん、
で、これがドンジャラぐらいだと簡単すぎてつまんないから。
いや、そうなんですよ。結構運ゲーになっちゃいますもんね、あれは。
っていうのもやっぱあると思ってて。
はい、
でゲームもそうだと思ってて、うん、もうなんかこうやったらすぐクリアできますっていうゲームは経営者はハマらないと思ってて、
はい、
まあ、終わりなきゲーム的なやつの方がハマるとは思う
ん
ですよね。で、ちょっとちなみに脱線ですけど、
はい、
だんだん自分が極めてくるっていうかレベル上がってくるじゃないですか、
はいはい、
でそうするとその趣味に人を引き込んだり教えることに快感を覚える人も結構いて、
あ、はい、
まあ、ゴルフもなんとかくんやらないのとか、ワインもなんとかくんこれ楽しいからこれ飲んでみたらとか、
はい、
でこれは単純に自分が好きだから知ってほしいっていうのもあるし、
はい、
でそれでなんか経験を共有できたりするのも楽しいし、
はい、
でだんだんねそうやってこれ知ってよかったっていう仲間が増えていくのはなんか楽しいんでしょうね、うん、経営者はね。
あ、
次世代育成みたいな。
まあそうですね。でもなんかちょっとこれも余談ですけど、うん、あの年代が違う相手と話すことってそんなにこうわざわざ機会作んないとないじゃないですか。
そうです
よね。でもこういうこう趣味の、そのちょっと趣味の先輩と趣味の後輩って話しやすいんでしょうね、
は
い、きっと。
そうですよね。まあ共通のね話題がやっぱありますし、はい、しかもその趣味が結構果てしないものも多いから、
うんうんうん、
だってゴルフなんて無限に行けますしね、釣りだって無限に行けるし、
ね、はい、
麻雀だって何時間でもできるしみたいな、だからそれの仲間が増えていくのはだんだん楽しいのかもしれないな。
確かに果てしないものっていうのも条件にありそうですね。極めようと思ったらいくらでも極めれるみたいな。
だんだんね縛りゲーみたいな感じでね制約を課していったりとか、はい、難しい方に行ったりとかね、
はい、
一旦簡単っていうかね上達してくるとね結構縛りゲーをすらす人いて。
あ、そうなんですか。はい、
例えば釣りとかも まあちょっとすいません釣りの話ばっかりしてますけど、手巻きでやって、でだんだん電動とか、はいはい、でだんだん上手くなってくるとまた手でやったりするんですよ。電動で上げるとつまんないから。
あ、そうなんですね、
うん、とかなって、あえてこの機械に頼らない自分でやるとか。なるほど、
はい。
別にでも競馬とかでも AI に入れて予想させたら確率上がるかもしれないけど、
確かに、
まあ、参考にするかもしれないけど、やっぱ自分で予想するじゃないですか。
うん、そうですね。
山登りもね、はい、めちゃくちゃ重装備でなんかガイドの人とかたくさん連れて行ったらいいけど、でもあえてなんかそんなにめちゃくちゃ重装備にしなかったりとか。
そうですね、山登りはなんか本当エクストリームになろうと思ったらいくらでもできそうな感じしますよね。
いやいや、なんかね、そうやって自らハードルを上げていく謎な人種系でし
ょこれ結構面白いですね。一個この話で私がすごい素朴に聞きたいのは、あのさっきそのお金の余力はあるっていう話をされたじゃないですか、うんうんうん、なんだけど私の理解だと時間の余力はあんまりないんじゃないかと思っていて、まあ でもおそらくこれ全部のやつってその1回2回やっただけだとあんまり魅力が分かんなくて、もう継続してなんならその数年単位でやっていくと、うん、こう腕も上がっていくし、うんうん、そのつながりも作れるみたいなものじゃないですか、はい、うん、まず時間をどう捻出してるのかって話とどう継続してるのかっていうのは知りたいなと思ったんですけどね、うん、
まあでもそれぐらい好きだったり楽しかったり、
ええ、
仕事以外で何か夢中になれるから優先度上げて時間を作ってんだと思いますよね、やっぱりね。
そういうことですね。
いや、ワンショットで暇になったらやろうとかだと続かないと思ってて、
はいはいはい、
やっぱやってハマっていくから、
ええ、
まあ別に無限に時間割いてるわけじゃないですけど、
はい、
まあ週に何回ぐらいはゴルフに行こうかなとか、
うん、
まあ、月何回か、まあでも好きな人だと週何回とか言ってますよね、
はい、
まあ別に釣りでも麻雀でもそうだけど、だから結局優先度を一定高く維持してるってことなんでしょうね。
そういうことですね。
で、それを維持するに足る魅力なり中毒性なり、
はい、
まあ、不確実さも含めたうまくいかなさゆえの熱中する要素が何かあるんでしょうね、うんうん、
そういうことですね。徳谷さんも釣りって、うん、その最初の回からおお、これはいいやっていうふうになったのか、だんだんとハマっていったのか、その辺ってどっちなんですか。
あ、でもこれはいい質問で、
はい、
ゴルフでも釣りでも麻雀でもポーカーでも何でもそうだと思うんですけど、はい、結構最初が楽しいかどうかっていうのは、ハマるかどうかに、あの経営者に限らないと思いますけど影響あるかもですね。
ああ、そうですね、はい、
初めての釣りがめちゃくちゃ船酔いして気持ち悪くて寝てただけだったら、
はい、
多分あんまり行かなくなりそうだし、
確かに
麻雀もちょっとやりながら1回でも上がれたみたいなのがあると楽しいと思うかもですけど、
は
い、
うん、
そのビギナーズラックも含めたちっちゃい成功体験がやっぱ、はい、次のモチベーションになるんじゃないですか。
ああ、釣りもそうだったんですか。釣れたんですか、最初に。
まあ、釣れましたよね、
はい、
だからやっぱそれが一匹も釣れなかったらつまんなかったかもですけど、釣れたからいろいろ研究してたし、しかもあの陸から釣ると海釣りとまた違うんですけど、
はい、
釣りの話ばっかしてますけど釣り番組のとかかなみたいな
釣り会ですね今日は。
いや、で例えば船で行ったとしても、
はい、
半日何時間か行くわけですよ。で最初やっぱ釣れなかったりか、ちょっとトライアンドエラーしてちょっと後半のがより釣れるようになったりとか、
うんうんうん、
餌つけるのが早くなったりとか、
はい、
なんか外すのが早くなったりとかっていう、その1回の中でも成長があると面白いと思うし、うんうん、みたいなことなんでしょうね。
そっか、確かにな。私麻雀好きなんですけど、結構。
そう、私も嫌いじゃないですか。
嫌いじゃないですか。
大学時代とか昔はよくやってましたけど。
そうですか。
今は時間食うからやらなくなりましたけど。
そうなんですよね。大体やり始めると一晩とか全然やっちゃいますもんね。
そうそう、なかなか一晩仕事するってむずいですけど、
はい、
麻雀だとね、
ええ、
でも麻雀もこのやっぱ一回一回がランダムというか、次のハイパイ、すいません麻雀詳しくない人、次のどんなハイが来るかなっていうこともある種ドキドキだし、
はい、
不確実性がめちゃ高いから。
そうですね。
でしかも役もいろんな役もあって、
はい、
で麻雀だとやっぱ他の人の動向を見ながらね、
ええ、
あの攻めたり守ったりみたいな、まあこれは本当に面白いですよね。
そうですね。でもその時なんか自分がなんでハマったかっていうと、多分あの最初上がれたからなんですよね。最初、
まあ
ね、あのビギナーとしてやった時に、あ、点が取れたみたいな、
うん、
やっぱそこだったんだろうなっていうのを思い出しましたね。
なるほどね。逆に私ゴルフ今はそんなやらないんですけど、
はいはい、
あの昔コンサル時代にアジアに赴任してた時にですね、
はい、
もうほんと週5回ぐらいゴルフしてる経営者の方とかたくさんいらっしゃって。
週5回はすごいですね。
いや、ほんとゴルフしかしてないみたいな、
はいはい、
だからめちゃくちゃうまいんですよ、
うん、
みんな70代とか。
あ、すごい、はい、
うん、80でまあいまいちだねみたいな。
そう、シングルってやつですよね。80、
そうそうそう、
それでも、
そうそうそう。で私なんか言われてちょっと初めて7番アイアン握りましたみたいな感じなので、
はいはいはい、
もうめちゃくちゃ下手くそなんですよね、でずっと走ってるだけで、
はい、
その経験は全然楽しくはなかったですね、
うん、
でそれはどっちかというと横島な目的で、
はい、
クライアントさんの経営者に誘われたからやらねばならないっていう、
うんうん、
ビギナーズ成功体験が積みづらかったので苦行だったっていうのは最初はありましたね。
でもその後やってた、やることになった
んですか？ちょっとだけアジアでやってましたけど、はい、まあ、時間も含めてそこまではやっぱやらなかったですね。
そうか、じゃあ徳也さんの中では定着はしなかったんですね。
定着はしなかったですね。あとちょっとあんまり、日差しの環境に長時間いるのがあんまり得意じゃないっていうのもあったんですけど、
まあ、焼けますもんね、肌も。
まあそれはいいんですけど、そうだな、何の話だったか分からなかったけど。
でもあと一個なんかちょっとその発散ついでに、ちょっと私のことも話したいんですけど、確かに経営者の方って、今のこの 1,2,3,4,5 って仲間とやるものが割と多い、まあゲームとかは一人でもできますけど、あと競馬も一人ではできますけど、なんとなくやっぱ仲間作ってやってんのかなって感じがするんですよね。
そうかもですね。
で、翻ってなんか自分の趣味を思い返すと、全部なんか一人でやるもんだなと思って。
野村さんが？
はい、ね、そうなんですよ。映画見る、本読む、あと私展覧会行くっていうのが趣味なんですけど。
すごい。
まあでもあれ、大したものじゃないんですけど。
知的ですね。
いや、まあでも最初ハマったあの展覧会があって、でそのあたりって別に誰かと行くもんじゃないんですよね。本当に一人で暇な時間見つけてやるっていうものが多いんで、なんか気質がちょっと多分自分とは経営者の方々の趣味って違うんじゃないかなって感じがしたんですけど。
いやいや、別に野村さんも経営者だし、個人でね、インプット得たり刺激を得るのが好きな趣味も全然あっていいと思うし、
はい、
まあ、それは人によるんじゃないですか。し、別に他の趣味も一人でやれるものはあるけど、多分その経験を含めて共有する、はい、なんかああだこうだ話すみたいな、映画見るのが好きな人もいれば、あの映画あそこが良かったよね、はい、こっちの方が良かったんだけどみたいなのを話しながら飲むのが好きな人もいるから、
あ、確かに、
そこは両方別にそれぞれでいいんじゃないですか。
ちょっとだけ憧れるんですよ。その趣味仲間となんか一緒に集まってなんかやっていくっていうのは、あ、ちょっと羨ましいなと思うんですけど。
なるほどね、はい、でも仲良くなりますよね、スポーツでも何でもそうだけど、やっぱり長時間何かの体験を共有するっていうのは結構仲良くなる上で大事だと思ってて、
はい、
人柄もわかるし。
そうですよね。
仕事のミーティングをね、10回やるよりなんか1回ゴルフに行くなり、なんかどっか行くなりした方がやっぱり仲良くなるって言いますよね。
そうですね。まあ、サウナに一緒に行った方が仲良くなるとか言いますもんね。
サウナもそうですね、
ええ、
まあ、サウナの場合はただペースがそれぞれだったり、はい、かなりストイックな人と、
はい、
ちょっとライトユーザーだと
そうですね、これは本当にそうですね、
まあ、
は
い、そうですね、
はい、ということで今回はですね、経営者にとっての娯楽、
めちゃくちゃ緩かったです
いやでもこの回はこの回でありじゃないですか。あと私楽しかったですよ。
そう、まあ、楽しかったですね、
はい、
普通になんか飯食いながら野村さんと喋ってるみたいな、そんな感じでしたけどね。
なんかこう新しく始めるとしたらおすすめなやつがあります、この中で。
でも野村さんさっきの話だとね、一人でなんか鑑賞しながら浸れる系がいいんだろうなと思ったから、
はいはい、
野村さんやっぱそっちがお好きなのかな。
あ、でもなんか今までその一人のものが結果的に多かったなと思ったんですよ。で、まあもちろんその例えば気の置けない、あの、まあ半分仕事仲間半分友達と、
はい、
あの映画見たとかいう飲み会はちょくちょくやって楽しんでるんですけど、でもなんかそのそれこそ釣りにしても、あのゴルフにしても仲間とやるものってほぼないなっていうふうに思ったんですよ。
じゃあ釣り行きます。
釣り行き、あ、いいですかじゃあ今度
まあでもこれはさっきの話じゃないですけど、自分が好きなものに人を引き込もうとする傾向が経営者はあるので。
なるほどなるほど
あの完全脱線ですけど、エッグフォワードでもですね、はい、なんかたまに社内で釣り行く人とかって呼びかけていくんですけど、はい、リピーター意外と少ないんですよ。なるほどもういいかなみたいな、
はいはいはい、
あ、たまに好きな方は、あの毎回行きたいですって言うんですけど、
はい、
もういいですみたいな
体験で終わっちゃうみたいな。
そうそうそう、やっぱね、そうかみたいな。
だからやっぱ最初のあれですね、成功体験が大事ってことですね。
成功体験があってもね、それが好きかどうかやっぱ人によるし、釣り堀でいいわっていう人はやっぱりいるわけですよね。
はいはい。
まあだからそれ何を目的とするかで難しいですよね。
そうですね。
まあでも経営とかも同じでね、やっぱ経営者もやってるうちにどんどん、まあしんどいことも多いんですけど、
はい、
楽しいこともまれにあるのでハマっていくけど、そもそもそういう環境自体がやっぱりどうしても無理ですとか、別に社長やりたくないですっていう方もいて、それは別に優劣ではないとは思っているので、
はい、
特性ですよね。
うんうん。
多分私とかはなんか別に展覧会とか美術館とか別に行くことはできますけど、はい、めっちゃ好き好んで多分自分一人では行かないなと思って、
うんうん、
俺も特性ですよね。
そうですね、確かに。
とは思っているので。
確かに、意外にだから徳谷さんと私は性格が違ったっていう話でしたね。
まあでもじゃあ一旦釣りに行って、サウナに行って飲むっていうこのセットをじゃあ今度企画してお誘いしますので、
はい、ぜひ
これ何の番組でしたっけっていう
そうですね、あの59回目にして非常にこう緩い回が配信されましたが、はいはい、
では
、
まあ、でもこうやってね、自己管理しながら楽しい時間というか、セルフメンテするのもきっと大事っていう、
そうですね、
ことでうまくまとめてみました。
ありがとうございました。まとめていただいて着手しました。
はい、
はい、では続きは次回いきたいと思います。はい、経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字で X に投稿いただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。